おはようございます。高原剛一郎です。さて、今年も2ヶ月が過ぎようとしていますが、どういうわけか株式絡みのスキャンダルがとても多い年ですね。発注ミスからライブドア問題まで、みんな株式ニュースに振り回されているようです。ところで、1929年ニューヨークの株式の大暴落がありました。人々はパニックに陥り、売りが売りを呼び、そしてそれが引き金になって世界中に大恐慌が発生し、それが保護貿易を生み、ついには第二次世界大戦にまで発展してしまうんですね。しかし、経済学的な見地からすると、もしあの時人々がパニックに陥らなければ、大恐慌までには至らなかったというのが現在の見方です。本来はせいぜい不況程度で済むはずだったのに、人々の心の中に疑いと恐怖が支配したために、世界を揺るがす未曾有の事態になったわけです。あまりにも悲惨な状態だったので、当時のアメリカ大統領ルーズベルトは、我々が恐れなければならないのは恐れそのものだと国民に呼びかけたほどです。世界を巻き込む大惨禍は、人々の心の中の恐怖から始まりました。恐怖は不安を生み、不安は人々から生きるエネルギーを奪い、目的意識を喪失させます。では、人は人生に疑いを抱いたり、恐怖に取り囲まれたりしたとき、どのようにして乗り越えていけばいいんでしょう。旧約聖書の詩編という箇所に、苦労人ダビデの詩があります。そこにはこう書いてあります。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。私の心も私を見捨てました。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。彼は八方塞がりの中で人生を神に預けたんですね。ダビデという人物は、若い頃には王に睨まれて国外逃亡し、自分が王になればなったで息子から命を狙われ、敵からも味方からも裏切られるということを経験した人物です。彼ほど人生は思うようにいかないということを経験した人はないでしょう。しかし、彼は人生の重荷を委ねる相手がいたんですね。それは全知全能の神でした。彼はここで神の前に心の内の悩みをすべて吐き出しています。それは神が祈りに応える方だということをよく知ってるからです。人生の中で次々に起きる問題は、神なしで生きる人間を神のもとに立ち返らせる機会となりうるんですね。ところが、神の前に委ねていくということを妨げるものがあるんです。第一にそれはプライドなんですね。我々日本人には特に多いんではないかと思います。神に助けを求めるなんて弱々しい人間のすることだと思うわけです。特に男性にそういう方が多いように思うんですね。ところで、よく聞く話に、生まれた時には男の方が多いのに、人口に占める割合は女性の方が多いというのがあります。では一体、どの年齢時点で女性は男性の数を抜くんでしょうか。ちょっと調べてみました。日本の0歳から4歳は、男の子は288万人で、女の子より15万人多いんです。5歳から9歳も男の子の方が15万人多いんです。ところが、50歳を境に逆転が始まるんですね。50歳から54歳では女性が435万人で、男性を2万人上回ります。その後は年齢が上がるごとに女性の方が上回り続け、70歳から74歳までは57万人も多くなります。85歳以上になると男性83万人に対して女性は213万人、圧倒するんですね。そういえば私の周りでも50を境に女性は猛烈なパワーを発揮している人が多いように思います。
旅行でも映画でもショッピングでも推しの強いことは凄まじいですね。ところが男性は50歳を境に倒れていくんです。50というのは一番脂の乗り切った時期です。社会的にも責任と権限を任される時です。リーダーとしての役割を果たす時になぜ潰されていく人が多いんでしょう。一つには弱音を吐くことができないということがあると思います。これは日本だけではありません。世界的に見ても女性より男性の方が自殺率が圧倒的に高いのです。特に働き盛りを境にして自殺率が跳ね上がるんです。原因はうつ状態になっていることが多いのですが、男性の場合その治療を受けずに薬物やアルコールや仕事に没頭することでごまかそうとする傾向が強いというんです。私は弱いんだと認めることに恥ずかしさを感じさせるような文化が邪魔をしているのかもわかりません。人はプライドのために助けを求めるべき時に助けを求めにくくなってしまうということがあるんですね。神に委ねることを妨げる理由の第二は在籍感です。先ほどの詩編でダビデは言いました。私の床が私に追いついたので私は見ることができません。見ることができないってどういう意味でしょう。恥ずかしさのあまり顔を上げることができないっていう意味です。今まで何度もやり直そうとしたけど全部しくじった。今さらどの顔下げて助けてくれなんて言えるだろうという心境です。しかし神と人は違うんですね。神にはどんなことでもおできになるんです。神が許すことのできない罪なんか一つもないんです。神はあなたを許し、あなたを助けたいと心から願っておられる方なんですね。神に人生を委ねることを妨げる第三のものは恐れです。時々キリストに人生を任せるなんて言うと、修道院に入らんとダメなんじゃないかとか、色のついた服を着れなくなるんじゃないかと余計な心配をする人がいますけど、そんなことはありません。それでも神に人生を委ねたらキリストにコントロールされるんじゃないかという考えは出てくると思うんですね。そしてある面それは正しいことだと思います。よくよく考えてみると、どんな人でも人間である限りは誰かによって何かによってコントロールされて生きてるんではないでしょうか。もし自分を神の支配に委ねないなら、神以外の何か別のものにコントロールされて生き続けていくだけです。それは他人の目に支配されて生きていくということかもしれません。あるいは解決できずにいる過去の老いたちに支配されて生きていくということかもわかりません。あるいはやめたくてもやめられない悪習慣に人生を支配されて生きることかもしれません。あるいは高圧的な両親の価値観に支配されて生きていくことかもわかりません。あるいはお付き合いしている異性のやり方に支配されて合わせて生きていくということかもわかりません。結局のところ人間というのはいつも何かにはコントロールされて生きてるんです。じゃあ人間の持ってる自由って一体何なんでしょう。実は人間の持ってる自由というのは誰があなたをコントロールするかを選ぶときに使う自由なんです。あなたをコントロールするものとして誰を選ぶかという自由なんですね。人生をキリストに委ねるとき、キリストがあなたの人生の主人となって、罪の結果である永遠の刑罰から救ってくださいます。それだけではない。この地上においてもあなたの問題を共に担って、一つ一つ解決していってくださるっていうんです。もし今問題のただ中におられる方がいらっしゃったら、どうぞイエス・キリストを呼び求めて、この方を自分の主人として迎え入れてください。そしてその上で自分にできることは自分であり、できないことは主に委ねて、人事を尽くして天命を待ってください。神はあなたに対して憐れみ深い方であるからです。幸いな選択のために自分に与えられている自由をどうぞお使いくださいますよう心からお勧めしたいと思います。